食の喜びと感動を増やす30の言葉。その1、幸せな人は美味しさの幅が広い。幸せな人とはどんな人でしょうか。それは美味しさの幅が広い人です。幸せな人は何を食べても美味しいと言って喜びます。水を飲んでも美味しいと言ってにっこりします。キムチを食べても美味しいと言ってにっこりします。ブラックコーヒーを飲んでも美味しいと言ってにっこりします。水は味がなく、キムチは辛く、ブラックコーヒーは苦いものですが、幸せな人はそれらを美味しいと喜びます。無理に思い込んでいるわけではなく、本当に美味しいと思っています。幸せな人は美味しさの幅が広いため、普通の人より満足や幸福を感じる機会も多くなります。何かを食べるたびに、あれも美味しい、これも美味しいの連続で食生活が笑顔にあふれています。世の中が美味しいものだらけに見えるため、結果として幸せな人になっているのです。辛味や苦味、無味無臭も美味しいと解釈しよう。幸せな人になりたいなら、美味しさの幅を広げることです。甘みを感じた時だけ、美味しい、と解釈するのではありません。辛味や苦味、無味無臭も、美味しい、と解釈しましょう。美味しさの幅を広げれば、相対的に美味しいものが増えることになります。辛いものや苦いものといった刺激物を食べた時も、美味しい、と解釈しましょう。自分がそれを好意的に受け止めれば、自然と美味しく感じるようになります。ピリッとした刺激をポジティブに受け止めれば、満足感が得られ、美味しいものになります。無味無臭のものを食べた時も、美味しい、と解釈しましょう。刺激がないことをポジティブに受け止めれば、満足感が得られ、美味しいものになります。甘みがわずかしかない時も、物足りないと解釈するのではなく、美味しいと解釈しましょう。甘みがわずかしかなくても、甘みがあるのは事実です。ほんのりとした甘みでも満足感が得られ、笑顔で美味しいねと喜べます。自然と世の中が美味しいものだらけに見えるようになる。価値観を広げるだけでいいのです。美味しいとは、旨味や甘みだけではありません。苦味、辛味、無味無臭も、本人がそれを買いとして受け止めれば、美味しいことになります。美味しさの幅を広げれば、広げるほど、どんどん美味しいものが増えます。自然と、世の中が美味しいものだらけに見えるようになります。これで幸せになれないはずがありません。美味しさの幅を広げて、美味しいものを増やす。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その2、食の感動体験は、やってくるものではなく、出会いに行くもの。食の感動体験を待っていませんか。どこかに美味しいものはないかな。誰か美味しいものをプレゼントしてくれないかな。誰かいいレストランを見つけて紹介してくれないかな。チャンスが訪れるのをじっと待っている人もいるでしょう。食の感動体験をしたくて天に祈っている人もいるかもしれません。残念ですが、じっと待っていたところで不毛な時間が過ぎるばかりでしょう。あったとしても本当に稀です。食の感動体験はやってくるものではないからです。食の感動体験はやってくるものではなく、出会いに行くもの。食の感動体験はやってくるものではありません。出会いに行くものです。受動的にならないことです。食の感動体験がしたいなら、積極的なアクションが大切です。こちらからアクションを起こしていく方が早い。食の感動体験をしたいなら、まず外に出て繁華街を歩き回りましょう。パン屋さん、お菓子屋さん、デパートの食品売り場。 いろいろなところを見て回れば、おいしいものと出会える可能性がアップします。動けば動くほど、食の発見、食の感動体験に恵まれます。食の感動体験のために、こちらからアクションを起こしていこう。美食を堪能したいなら、評判のいいレストランを探して、実際に行ってみましょう。運任せではなく、こちらから探し出すことが可能です。雑誌やインターネットを使えばすぐ見つけられるでしょう。玉石混交で信用できる情報とは限りませんが、少なくとも参考にする価値はあるでしょう。気になるお店があれば実際に入ってみましょう。横を通り過ぎたり、遠くから眺めたりするだけでは何も始まりません。勇気を出して入ってみれば、初めて見る光景が広がっているでしょう。美味しい料理があれば、美味しい食体験ができます。面白い料理や珍しい料理があって、新しい食体験ができることもあるでしょう。一人で行くのが恥ずかしいなら、友人を誘えば OK です。チラシや新聞広告で気になる商品を見かけたら、試しに注文してみるといいでしょう。これはどんなものだろう。食べてみたい。ピンときたら、熱が冷めないうちに早速注文です。カリーフットワークが重要です。高価なものなら慎重になるところですが、大抵は安く手に入るものでしょう。遠くにあって買いに行けなくても、配送してもらえばすぐ手に入ります。食の感動体験をしたいなら、こちらから出会いに行くという意識が大切です。これが積極的なアクシションです。時には外れを引くこともありますが、ご愛嬌です。少なくとも勇気を出して実際に動いた経験は残ります。食の感動体験は他に変えることができない。お金がかかってもいいのです。お金がかかるとしても、食の感動体験ができるのなら有意義な使い方です。心身の健康につながるだけでなく、サービスを学べたり、経験として残ったり、アイデアのヒントが得られたりします。感動体験によってあなたの視野と世界観が広がるでしょう。成長につながるなら、投資の一つになります。手や足をしっかり動かしてください。見るだけで終わらせるのではなく、具体的な行動をすることです。恥ずかしがらず、勇気を出してください。こちらから、どんどんアクションを起こしていきましょう。その気になれば、今日中に食の感動体験を実現することも可能です。食の感動体験は他に変えることができません。食の感動体験は、やってくるものではなく、出会いに行く。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その3。食欲があることは素晴らしいこと。食欲はもともと私たちに備わっている欲求です。食欲を感じたことがない人はいません。苦労や努力がなくても自然と感じることができます。毎日当たり前に感じるものですが、だからといって軽く考えてはいけません。食欲があることは素晴らしいことです。食欲には生きていく上で欠かせない重要な働きがあります。食欲がなくなると生きていけない。もし私たちの中から食欲がなくなればどうなるでしょうか。まず、食べようという気が起こりません。空腹状態が続いて、頭がぼーっとしてパフォーマンスが低下します。食べない日々が続けば、もはや生きていけません。食欲がなくなると、命の危険に及びます。食欲は精神面にも影響します。食欲がないと、明るい気持ちを持てません。元気が出なくて寂しい気持ちや悲しい気持ちになります。ゆくゆく人生に絶望して生きる力を失い、大変なことになるでしょう。食欲は味の感じ方にも影響します。 食欲がないまま何かを食べたところで味気なく感じるでしょう。砂を食べているように感じ、美味しいと感動することができません。よく味わえるのも、実は食欲があるおかげです。食欲のない状態が続けば、エネルギー不足、元気不足、栄養不足のため不健康になるのは時間の問題です。食欲は普段何気なく感じているものですが、こうした働きに気づくと生きていく上で欠かせないものだとわかるはずです。食欲に感謝しよう。食欲の素晴らしさに気づいてください。食欲があることにも感謝しましょう。食欲があるから食べるというアクションを起こします。食べるから体を動かすエネルギーを取り込め生きることができます。食欲があるおかげで味覚も研ぎ澄まされ味わって食べることができます。おいしいと感動できるのも食欲があるおかげです。私たちはいつの間にか食欲のお世話になっています。今日もあなたは食欲のお世話になるでしょう。何気なく食べ物に手が伸びるのは食欲があるおかげです。見ることも触れることもできませんが、確かに自分の中に存在しています。動くこと、生きること、働くことに役立っています。素晴らしい食欲に感謝しましょう。私たちが生きていられるのは食欲があるおかげです。食欲があることの素晴らしさを改めて実感する。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その4。とても美味しい時だけ喜ぶのではない。ちょっと美味しい時もきちんと喜ぼう。これすごく美味しい。本当に美味しいね。うまい、美味しい、最高。食べたものが美味しいと大きな喜びを感じますね。美味しいイコール幸せです。心から感動してハッピーな気持ちになるでしょう。美味しければ美味しいほど大きな幸せを感じて喜ぶでしょう。あまりに美味しいと生きていてよかったと思うほどです。しっかり記憶に残り思い出になるでしょう。一方でちょっと美味しい時となるとどうでしょうか。まあまあかな。こんなものかな。普通に美味しいね。感動するほどでもないので軽く流してしまいがちです。ちょっと美味しいとなると急に扱いが軽くなります。特別喜ぶことはないのではないのでしょうか。これはよくありません。ちょっと美味しいとはいえ美味しいことに変わりありません。ちょっとだけ美味しい時もきちんと喜びましょう。うん、美味しい、これでいいのです。美味しさの強弱は関係ありません。美味しいものは美味しいのです。ちょっと美味しい時であっても幸せなひとときとしてカウントしましょう。十分喜ぶに値します。美味しいの感動屋さんになろう。あなたが心がけるべきは美味しいの感動屋さんです。美味しいの感動屋さんになりましょう。ちょっとした美味しさでもすぐ感動できる人になることです。涙もろい人がいますが、美味しさもろい人になってください。精神的にもろい人になるのは NG ですが、美味しさにもろい人になるのは OK です。ちょっと美味しいだけで喜べる人は、感動する機会が増えるので、日常が華やかになります。とても美味しい時は限定されますが、ちょっと美味しい時なら普段の食事のほとんどが当てはまるでしょう。食事をするたびに、おいしい、と喜べます。おいしさに喜ぶことは、食に対する感謝の表現になります。食べる行為とは、命をいただく行為ですから、敬意と感謝の念を持つことが欠かせません。喜んだら負け、感動したら負け、といった変なプライドは持たないでください。素直に喜んで、素直に感動する人が幸せになります。 ちょっと美味しい時もきちんと喜べる人は必ず幸せになれます。とても美味しい時だけでなく、ちょっと美味しい時もきちんと喜ぶ。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その後、食費を削りすぎると不幸な結果を招く。食費にお金をかけることは自分のため。将来の貯蓄のために食費を減らそうと励んでいる人も多いでしょう。もちろん節約は大切なことです。無駄遣いを省くことは素晴らしい心がけです。節約といえば、まず食費から着手することが多い。食べることは毎日行うことなので、取り掛かりやすく、手っ取り早く節約効果を実感できます。食費は努力によって大幅に削ることが可能です。少しでも節約をしようと、一日の食費を極限まで抑えている人もいるでしょう。あらゆる外食を禁止にして、すべて自炊で賄えば、食費をぐんと節約できるでしょう。だからといって、食費を削りすぎるのはよくありません。食費を削りすぎると、餌のような食事になってしまいます。貧相な食事になって、食生活が色あせます。出る元気も出なくなり、生き生きできなくなります。頭の回転も悪くなり、集中力も出ません。ミスや失敗を招いて余計なトラブルが増えてしまいます。本来の実力を発揮できなくなり、思い通りにいかないことが増えます。食費を削りすぎると、健康を害するもとです。きちんと栄養が取れず、免疫力が低下したり、病気になりやすくなったりします。食費を削りすぎると、不幸な結果を招きます。体調が悪くなるだけでなく、人生の調子まで悪くなってしまうのです。ある程度、食にお金をかけることは大切。食費を削りすぎないでください。闇雲に食費をかける必要はありませんが、ある程度、食費をかけることは大切です。空腹感を紛らわせれば、十分と考えるのはよくありません。ジャンクフードばかりでなく、きちんと栄養のあるものを取りましょう。栄養のあるものを食べるためには、きちんとお金をかけることが必要です。肉や魚などは、ちょっとお金がかかりますが、良質なタンパク源です。タンパク質は三大栄養素の一つであり、体を作る上で最も重要な材料です。多少お金がかかったとしても、良質なタンパク質を摂ることは大切なことです。たまには外食も楽しみましょう。節約のために外食を禁止するのではなく、たまには外食を楽しんだ方が食生活も豊かになります。食費にお金をかけると、それだけ食生活も豊かになります。リッチな気分を楽しめたり、ストレス発散になったりして、濃い時間を過ごせるでしょう。いろいろな栄養をとってこそ、健康を維持できます。結局のところ、食費にお金をかけることは、自分のため、と考えてください。栄養面でも、精神面でも、自分のためになります。きちんと食費をかけるから、毎日を明るく楽しく生き生き過ごせます。パワーを発揮でき、エネルギッシュになれます。もっと自分を好きになり、もっと自分を愛したいなら、食費にお金をかけるのが正解です。必要な食費は、れっきとした健康への投資です。食は、体の健康だけでなく、心の健康にもつながります。食費を削りすぎないようにする。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その6。お店に入るのに理由はいらない。なんとなくでいい。お店に入るのにいちいち理由を考えないことです。いちいち理由を気にしていては外食に対して心理的な抵抗が生まれます。お店に入りにくくなり外食を楽しむ機会が減ってしまいます。 外食は理由がなければいけないと思い込んでいる人がいます。特に子供時代、外食の機会が少なかった人は外食を特別視する傾向が強く、大げさに考える傾向があります。お祝いだから、記念日だから、自分へのご褒美だから。もちろんそれはそれで悪くありませんが、理由がないと外食を楽しめないことになります。理由を考えていては外食を楽しむ機会が制限されてしまいます。変な思い込みで勝手に食の可能性を制限しないことです。お店に入る理由なんてなくていい。もっと力を抜いて考えてください。お店に入る理由なんてなくて構いません。なんとなくでいいのです。外食をするのに理由はいりません。理由はあったらあったでいいですが、なければないで構いません。スーッと吸い込まれるように入っていけばいいのです。視界に入ったからちょっと入ってみたでも構いません。お店の人から何しに来たのですかと聞かれることはないのですから、安心してください。心理的抵抗は不要です。外食のフットワークは軽ければ軽いほどいい。自由に外食を楽しむためには心理的抵抗を小さくして心を軽くしておくことが大切です。なんとなくでよしとすればお店に入り入りやすくなります。お店は気軽に入るところ。お店は気軽に入るところです。気軽に入るところなのですから気軽に入ってください。理由はいりません。許可も登録も不要です。大げさなことでも特別なことでも何でもありません。接待であれば予約も必要ですが、そうでないなら予約も不要です。フォーマルなレストランでない限りフラッと入って OK です。お祝いでなくてもいい。何かの記念日でもなくてもいい。自分へのご褒美ですらなくていい。理由がゼロの状態でお店に入ってみましょう。なんとなく入ってみた。これだけで十分です。一歩足を踏み入れれば店員さんが近づいてきて席に案内してくれます。食べたいものを注文して美味しい料理を担当するだけです。これだけで幸せになれます。お店を出る頃には腹も心も満たされ、ニコニコした笑顔になっているでしょう。なんとなくという理由でお店に入って料理を楽しむ。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その7。私たちは歴史を食べている。食生活を豊かにするポイントの一つ。それは歴史を知ることです。歴史と食生活は無関係に思えますが、誤解です。無関係どころかしっかり関係しています。どんな食べ物にも必ず歴史があります。シンプルな食べ物から豪華な料理まで歴史が存在します。シンプルな食べ物であればあるほど、基本であるため、長い歴史があります。例えば、米です。稲は、もともと自然に生えていた野生のものであり、次第に変化して栽培できる形になったとされています。本格的に稲の栽培が始まったのは、紀元前13世紀頃とされています。米の起源は諸説がありますが、日本米の場合、起源は中国の福建米とされています。縄文時代の後期に台湾や朝鮮半島を経て北九州に伝わってきたと言われています。肥料を与えなくても勝手に育っていき、また腐りにくく保存がしやすいことから重宝されました。江戸時代にはお米がお金の代わりとしても用いられた歴史もあります。コーヒーにも歴史があります。コーヒーは西暦800年、エチオピアのヤギ飼いが発見したことから始まりました。それを飲むと痛みが和らぎ、生き生きした気分になるということで、最初は薬として用いられていました。 その結果、どんどん世界に広まっていき、15世紀頃から薬から嗜好品として発展していった経緯があります。また、世界初のフリーズドライ食品は、コーヒーだったことでも知られています。コーヒーに限らず、何でもそうです。米も野菜も果物も、それぞれの食べ物には、歴史があります。概要をつかむだけでいい。インターネットで調べてみるといいでしょう。いつ、誕生したものなのか。何から派生したものなのか。原産国はどこなのか。どんな経緯で広まっていったのか。歴史を知ると、なるほど、と驚かされるでしょう。長い時間を経て様々な経緯を経た結果、今ここにあることがわかるはずです。ありふれた食べ物でも、軽視できません。シンプルな食べ物であればあるほど歴史が長いもの。詳細を確認すると膨大な情報量に圧倒されることがほとんどですが、概要をつかむだけで十分です。もちろん、余裕があれば、どんどん詳細を調べて知っておくといいでしょう。私たちは歴史を食べている。歴史を知ると、教養になるだけでなく、味わい方も向上します。普段食べているものにはこんな歴史があるのだね。しみじみした気持ちで美味しくいただけるでしょう。歴史が分かって背景を知ると、より味わい深く感じられます。普段食べているものが涙ぐましい努力の結晶だと分かれば、見る目も変わります。ありがたく感じて、じっくり味わった食べ方になります。歴史を知ることは、食生活を豊かにすることになります。食べ物の歴史を知れば知るほど、あなたの食生活も豊かになります。私たちは歴史を食べているのです。普段食べているものの歴史を調べてみる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その8。舌を向いて歩く癖のある人は新しいお店を見つけられない。新しいお店を見つけるとき注意したい癖があります。それは舌を向いて歩く癖です。舌を向いて歩く癖はありませんか？昔から舌を向いて歩くのが癖になっている人もいるでしょう。疲れているときは自然と腰が曲がってしまい、いつの間にか舌を向いてしまうこともあるでしょう。もちろん舌を向いていたとしても普通に歩けます。足元に注意できるのでつまずいて転ぶのを防げます。腰に力を入れなくていいので楽という人もいるでしょう。道端に咲いている草花を見つけるには好都合かもしれません。だからといってそのままでいいと思わないことです。舌を向いていると目の前に新しいお店があっても気づけません。普通に通り過ぎてしまいます。どれだけ魅力的なお店があっても視界に入らなければないも同然です。気づかなければ意味がありません。特に猫背の人は要注意です。自分では普通にしているつもりでも腰が曲がっていると自然と下を向いた姿勢になりやすい。下を向いた姿勢で歩いている限り新しいお店を見つけるのは難しい。素晴らしい出会いをスルーしてしまいます。いつの間にか新しい発見の妨げになっていることが少なくありません。きちんと前を向いて歩こう。歩くときはきちんと前を向きましょう。顔だけ前を向けるのではなく、きちんと背筋を伸ばした状態で前を向くことです。イメージとしては頭の上から糸で引っ張られている感じです。背筋が伸びれば自然と前を向いた姿勢になります。シルエットが美しくなり、あなたからポジティブな印象が出るようになります。体の軸がまっすぐになることで自然と自己肯定感も上がります。前を向くから前が見えます。広い視界で見ることができて、近くの景色から遠くの景色まで一目で確認できます。あそこにお店があるね。 素敵なお店の近くを通った時、視界に入るので、きちんと気づけます。下を向いて歩かない。きちんと背筋を伸ばし、前を向いて歩く。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その9。間食とはいえ、れっきとした食事の一つ。量は少なくてもじっくり味わう。昼食と夕食の間には小さな食事があります。そうです、間食です。毎日のおやつタイムと言ってもいいでしょう。間食はおやつの印象が強いためか、3食の食事に比べて軽視されています。朝食、昼食、夕食に力を入れることはあっても、間食に力を入れることは少ないでしょう。あくまで間食という位置づけなので、軽く思われがちです。もちろん、なければないで問題ありません。間食は太る原因になると思っていて、あえて控えている人もいるでしょう。間食がないからといって、生活に大きな支障が出るわけでもないでしょう。しかし、間食とはいえ、れっきとした食事の一つです。栄養価は低いかもしれませんが、美味しさに溢れています。小腹を満たすことで、リフレッシュや気分転換になるでしょう。きちんとした食事とはいかなくても、小さな食事、と考えていいでしょう。三食の食事に比べて量は少なめですが、それでも、ちょっとした食であることに変わりありません。食事であるからには、やはり、きちんと、楽しむことが大切です。間食は、量こそ少ないものの、幸福感は、抜群。間食は、間食らしく楽しみましょう。例えば、間食に、クッキー3枚を食べるとします。クッキーとはいえ、至福をもたらす力は、絶大です。一口を大切にしながら、じっくり味わって食べましょう。一口一口に集中すれば、しっかり甘みが感じられ、きちんと満足できます。間食として、板チョコ1枚を食べるとします。溝に沿って小さく割って一かけらずつ口に入れます。噛んで食べるのもよし。口の中で溶かしながら食べるのもよし。口の中に甘みが広がると心の中も幸せが広がります。間食は量こそ少ないものの幸福感は抜群です。間食とはいえ食生活を構成する食の一つ。軽視されがちな間食ですが、価値と存在感は抜群です。量も時間もわずかですが、だからこそじっくり味わうことです。しっかり味わえば味わうほど素晴らしくて有意義なおやつタイムを実現できます。間食を楽しめば午後の後半戦も戦える。間食には糖分補給という意味合いもあります。間食で小腹を満たせば、だらけていた脳が再び活発に動き出します。思考力や集中力が復活して、本来のパフォーマンスが回復して、午後の後半戦もバリバリ戦えます。量は少なくても少ないなりに、ゆっくり、じっくり味わいましょう。食べる量も少なく、食べる時間も短いですが、至福の瞬間なのは間違いありません。味わうことに集中すれば、量は少なくても十分な満足感が得られるはずです。たかが、間食、されど、間食。食生活を彩る大切な時間です。おやつタイムはハッピータイムです。間食とはいえ、じっくり味わって大切にする。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その10。美味しいものを見つけただけで運命を感じていい。運命とはどんな瞬間を言うのでしょうか。将来のパートナーとなる人と出会った時。素晴らしい人と出会って人生観が変わった時。本屋で偶然見つけた本で珠玉の知恵が得られた時。映画を見て価値観が変わったとき、 もちろん、どれも運命の瞬間と言えるでしょう。運命というだけあって、価値観が一転したり、人生にインパクトを与えたりする点が共通です。しかし、運命という響きのためでしょうか。少し大げさに考えているところがあるようです。大きなことに気を取られ、小さなことを見落としています。実は、もっと身近なところに運命があります。おいしいものを見つけた時です。おいしいものを見つけただけで、運命を感じていい。れっきとした運命の瞬間です。食との出会いも運命の一つ。運命を大げさに考えないでください。運命といえば大きな出来事を思い浮かべがちですが、その限りではありません。美味しいものとの出会いも運命の一つです。口に合わせる食べ物を発見しました。思いもよらぬ感動が得られました。初めて食べて新鮮な刺激を受けました。あなたのお気に入りの食べ物が一つ増えました。新しい世界を知ることができ、食の可能性が広がりました。だから、運命です。運命はそんなことでいいの？と思いますが、必要条件は十分クリアしています。価値観が一変したり、人生にインパクトを与えたりする出来事に変わりありません。おいしいものを見つけた日は、運命と出会った日。たまたま美味しいものを見つけることがあるでしょう。試しに食べてみたところ、意外と美味しくて感激することがあるでしょう。そんな時は素直に運命を感じて喜んでください。美味しいものを見つけた。これは運命だ。と。些細な瞬間かもしれませんが、100% 運命の瞬間です。美味しいものとの出会いも素晴らしい出会いです。運命を感じると、その出来事がますます美しく輝く瞬間になります。食の神様にありがとうと感謝しましょう。美味しいものを食べたおかげで元気がもらえてテンションもアップして、きっとその日はいい一日になるでしょう。美味しいものを見つけた日は運命と出会った日です。美味しいものを見つけたら、きちんと運命を感じて人生を楽しむ。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その11。カレンダーに外食の予定を書くと未来が輝いて見えるようになる。カレンダーに外食の予定を書くことはありますか？カレンダーに書くことといえばイベント関係が多いでしょう。記念日や誕生日、打ち合わせや出張、デートや旅行といったイベントが一般的です。その他備忘録として書くこともあるでしょう。もちろん上手な使い方ですが、カレンダーに書き込むイベントをもう一つ加えてみませんか。それが外食です。カレンダーに書くものに外食の予定も入れてください。外食も一つのイベント。外食は日常的です。そのためでしょうか。食べに行くだけのこと、わざわざカレンダーに書くほどのことではないと思う傾向があります。それは誤解です。外食も一つのイベントです。身近で日常的なことですが、意外と外食が盲点になっていることが少なくありません。イベントなのにイベント扱いされていないという状態です。わざわざ食べるために出かけるのですから、予定として考えていいでしょう。カレンダーに書くだけの価値があります。カレンダーに外食の予定を書こう。外食をする具体的な日にちを決め、カレンダーに書きましょう。決めていないなら決めましょう。カレンダーに書くと正式な予定になります。この日に外食をするのだね。楽しみ。目に見える形になってワクワクできます。余裕があれば具体的なお店も決めておくといいでしょう。 前もって行くレストランが分かっていれば、より具体的なイメージが浮かぶでしょう。さらに余裕があれば、食べる料理も決めておくといいでしょう。メインディッシュはこれにしよう。サイドメニューはこれにしよう。デザートはこれを食べよう。細かく決めておくと、ますますイメージが具体的になって、ワクワク感が大きくなります。1軒だけでなく、2軒3軒と書いてもいいでしょう。外食の予定がたくさんあれば、それだけモチベーションもアップします。毎週日曜は外食と決めているなら、今から毎週日曜の予定に書いておきましょう。ルールとして決めていることでも頭の中だけで済ませるのではなく、きちんとカレンダーに書く方がいい。目に見える形になるので、実感が湧きやすくなります。ワクワクする予定とは外食のことを言う。カレンダーに外食の予定を書くと、未来が明るく見えるようになります。カレンダーを見るたびに、この日に外食をするんだね、とワクワクできるので、未来に希望が持て、期待できます。わざわざ書くほどではないと思っても、あえて書くことに意義があります。食欲を刺激する予定があると、私生活の励みとなります。日々のモチベーションもアップして、仕事や勉強に集中して打ち込みやすくなるでしょう。外食も歴史としたイベントですから、カレンダーに予定として書いてください。もちろん、スケジュール帳に書いても OK です。きちんと書いた予定は、きちんと実現に向かいます。待ち遠しくなって、未来が明るく輝いて見えるようになります。カレンダーに外食の予定も書く。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その12。今日の夕食は外食と決めれば、今すぐやる気が爆発する。なかなか仕事のやる気が出なくて困ることがあるでしょう。仕事のやる気が出なくてダラダラしてしまう。そんな時、今すぐやる気を出す方法があります。今日の夕食は外食にすると決めてください。あなたのお気に入りのお店で大好きな料理を食べると決めてください。もちろん、仮の予定ではなく本当の予定として決めます。すると、どうでしょう。今日の夕食は外食と決めた瞬間からあなたは変わります。よし、夕食の外食を楽しむためにしっかり頑張ろう。急に頭が冴えて眠気が吹き飛びます。目が輝いて集中力が増します。心臓の鼓動が高鳴り始め、ワクワクした気持ちが出てくるでしょう。全身の細胞が活性化されるような感覚を覚えるでしょう。心に火がつき、やる気が爆発するのです。モチベーションアップは食欲を刺激すればいい。外食は誰にとってもワクワクするイベントです。食欲は人の三大欲求の一つです。食欲を刺激する報酬を設定すれば、老若男女に関係なく誰でも必ずやる気が出てきます。夕食は食べに行くと決めれば、外食が報酬としての役割を果たします。報酬効果によって脳でドーパミンが分泌され、モチベーションが上がってやる気が出てきます。自分の目の前に人参をぶら下げる形になって頑張れます。単純な方法ですが、即効性があって効果は抜群です。食欲という基本欲求を刺激することで、上手に自分のテンションを上げることができます。悪い副作用もないので安心です。余裕があればレストランや料理まで決めておくといいでしょう。少し気が早いように思うかもしれませんが、そんなことはありません。数時間後の予定ですから、今から決めておいて遅くはありません。具体性が増してイメージが鮮明になるので、ますますやる気が出てくるでしょう。お金でやる気を買っていると思えばいい。外食にお金はかかりますが、余計な出費になるとは限りません。 お金でやる気を買っている、と思えばいいことです。やる気を直接買うことはできませんが、外食を報酬として利用すれば、間接的にやる気を買う形になります。一回の外食で一日ずっと効果が持続するのですから、総合的に考えて安いと言っても過言ではありません。今日の夕食は外食にすると決めれば昼間の仕事も頑張れます。心に火をつけるには食欲を刺激すればいい。食欲は誰にでもある欲求ですから、上手に刺激してやる気アップのために利用しましょう。外食はやる気アップのカンフル剤です。やる気が出ないときは夕食は外食にすると決めて心に火をつける。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その13。新しいお店は自宅の近所にある。新しいお店は意外なところに隠れています。隠れていると言っても本当に隠れているわけではありません。あなたが気づいていないだけです。それが自宅の近所です。意外な盲点になっていて、あるのに見えていないという状態になっています。自宅の周辺を振り返ってみてください。あなたの自宅の近所に飲食店はありませんか？都会であれば、自宅の半径100メートル以内に何らかのお店があるでしょう。田舎で殺風景なところだとしても、比較的近い距離に何らかのお店があるはずです。改めて振り返ると、一度も入ったことがないお店があるのではないでしょうか。近所のことなら詳しく知っているはずですが、実際そうとは限りません。身近にあるお店は身近すぎるゆえに見えていないことが多い。自分のまつげは近すぎて見えないように、近所のお店も近すぎて見えません。視界には入っているものの生活風景と同化して特別意識することが少ない。毎日そばを通りかかるだけで終わっています。見慣れた景色の一部になっていて、飲食店と意識することがほとんどなくなっている状態です。たとえ意識していたとしても、自宅の近所にあるといつでも行けると思ってスルーしてしまいます。今一つ特別感が薄く、外食の選択肢から外すことが多いもの。ここに出会いのチャンスが隠れているのです。さあ、自宅の近所にあるお店。今一度、自宅の近場にあるお店に意識を向けてみてください。近場にもかかわらず、一度も入ったことがないお店はありませんか？きっと、一軒くらいあるはずです。自宅から歩いて行ける距離に、一度も入ったことがないお店はあるでしょう。田舎であれば、車でちょっと行ける範囲に何軒かのお店があるはずです。そういえば、すぐそこなのに一度も行っていないな。もし、心当たりがあれば、ぜひ行ってみましょう。自宅の近所にあるお店であっても、未開拓のお店なら行ってみる価値があります。外観は平凡でも入ってみると、店内は雰囲気がいいかもしれません。美味しい料理があるかもしれません。新しいお店は自宅の近所にあるのです。近場にある一度も入ったことがないお店に気づいて行ってみる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その14。未開のお店に誘われたら行く。と即答する人がチャンスをつかむ。ある時友人から未開のお店に誘われることがあります。〇〇が美味しいお店を見つけたんだけど行ってみない。その飲食店には一度も行ったことがありません。こういう時、どんな返事をするかです。忙しいから。貧血だから。節約中だから。ダイエット中だから。他の用事が入っているから。後ろ向きな返事をしていませんか？確かに都合が悪い時もあるでしょう。せっかくのお誘いで行きたい気持ちはあっても、不都合があると快諾するのが難しいもの。 しかし、これは貴重なチャンスです。不都合があるかもしれませんが、できるだけうまくやりくりして快諾しましょう。新しいお店と味を知るチャンス。美味しい料理のお店はなかなか自分で見つけるのが難しい。見つけたとしても何かきっかけがないとなかなか行かないことが多いものです。未開のお店で初めての入店であればなおさら勇気も必要です。そんな中、友人が先にお店を開拓してあなたを誘ってくれました。これはチャンスです。金欠だの、節約中だの、忙しいだの、ためらっている場合ではありません。新しいお店を開拓するチャンスです。新しい味を知るチャンスであり、新しい食の世界を知るチャンスでもあります。なかなか自分では切り開けない未来を友人が手助けしてくれている状態です。貴重なチャンスですから、ぜひ喜んで受け入れましょう。〇〇が美味しいお店を見つけたんだけど行かない。と誘われたら行く。と即答しましょう。不都合は後から調整すればいい。不都合があれば後から調整しましょう。重要な事情でない限り調整すればなんとかなることが多いでしょう。時間がないなら時間を作りましょう。時間はあるものではなく、作るものです。忙しくてもスケジュールを調整したり、余計な仕事を断ったりすれば、都合がつくでしょう。節約中やダイエット中であっても、こういう時は一時解除です。節約やダイエットは後からでもできます。こういう時は、チャンスは優先させておくのが賢明です。金欠であっても諦めないでください。金欠とはいえゼロではないでしょう。お金は後から稼げばいいことです。一人で未開のお店に入るのは不安でも友人と一緒なら勇気も出るでしょう。〇〇が美味しいお店という特別感もあります。チャンスに恵まれた時はスピードが命と思って飛びつきましょう。さっと快諾してさっと動ける人がチャンスをつかみます。未開のお店に誘われたら喜んで快諾する。不都合があれば後から調整する。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その15。美味しそうに食べるだけで世界の幸せに貢献できる。美味しそうに食べている人を見かけることはありませんか？大きな口をあんぐり開ける。ニコニコしながら食べる。口をもぐもぐさせて幸せそうな表情を見せる。美味しいね、と喜びながら食べる。美味しそうに食べる人には幸せそうな表情があって魅力的に見えますね。テレビのコマーシャルでも美味しそうに食べる人の様子が映ることがあるでしょう。見ていると、こちらまで幸せな気持ちになってきます。ここで気づいてほしいことがあります。美味しそうに食べる人を見て幸せになるということは、あなたも美味しそうに食べれば、周りを幸せにできるということです。美味しそうに食べるだけで、周りを幸せにさせる。あなたが美味しそうに食べるとします。大きな口をあんぐり開けます。ニコニコしながら食べます。口をもぐもぐさせて幸せそうな表情を見せます。おいしいね、と喜びながら食べます。するとそれを見た人はきっと幸せな気持ちになるでしょう。おいしそうに食べるなら、幸せそうだね、と思うに違いありません。あなたが美味しそうに食べるだけで、周りの人を幸せにできるのです。どんな食べ方でも自由ですが、せっかく食べるのなら、人を幸せにする食べ方の方がいいですね。プラスの波及効果があります。周りを幸せにさせるという意味では、美味しそうに食べた方がいいのです。 美味しそうに食べる人は美味しそうな食べ方を教えてくれる先生。美味しそうに食べる人がいれば、その人の様子を参考にしましょう。こういう風に食べると美味しそうに見えるな、と思えば、自分も真似するだけで OK です。美味しそうに食べる人は、美味しそうな食べ方を教えてくれる先生です。口元、表情、振る舞い方、リアクション。ぜひ参考にして、どんどん真似をしていきましょう。美味しそうに食べるだけで世界の幸せに貢献できる。食事の時は美味しそうに食べましょう。これでもか。というほど、とびきり美味しそうに食べてください。それを見た周りの人はハッピーな気持ちになるでしょう。美味しそうに食べた方が自分も周りもハッピーにできます。美味しそうに食べるだけでいいのです。美味しそうに食べるだけで世界の幸せに貢献できるのです。食事の際は、美味しそうに食べる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その16。美味しいお店を見つけるのも才能。美味しいお店をよく知っているね。お店情報に詳しくて褒められることはありませんか？美味しいお店を見つけるのが得意という人もいるでしょう。食べることが好きな人は普段から食のアンテナを張っていて新しいお店に敏感でしょう。お、美味しいお店を見つけたぞ。今度誰かに紹介しよう。美味しいお店を見つけるのが得意なら美味しいお店をよく知っているねと褒められることが多いはずです。自分では美味しいお店を見つけただけであり、普通のことに思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。改めて考えると普通のことではありません。それは優れた能力であり、才能がある証拠です。美味しいお店を見つけるのも才能。美味しいお店を見つけるのは誰でもできそうに思えますが、実際はどうでしょうか。簡単にできそうですが、なかなかこれが難しい。リサーチ力が必要です。普段から食のアンテナを張っておかなければなりません。入店する勇気が必要です。味覚が敏感でなければいけません。舌も肥えていなければいけません。地道な努力が必要です。外れのお店でもめげないメンタルが必要です。このようにいくつもの条件をクリアする必要があり、誰でもできることではありません。むしろ、できない人がほとんどです。いろいろな能力があって、初めて実現できること。おいしいお店を見つけるのも才能です。たまたまおいしいお店を見つけることもあるでしょう。運が良かった、と言いますが、運も実力のうちです。普通にしている行為かもしれませんが、すでにそれが秀逸な能力です。才能は生かすためにある。自分では美味しいお店を見つけたと思うだけかもしれませんが、改めて自分の優れた能力に気づいてください。素晴らしい才能があるのですから、どんどん生かしていきましょう。才能は生かすためにあります。おいしいお店を見つけたら、誰かに紹介しましょう。誰かに紹介することは良い評判を広めることになります。それは、紹介した相手にもお店の人たちにもプラスに働き、社会貢献になります。自分の才能を社会に役立てたことになります。私には才能がある、と自信を持ってください。あなたの才能をどんどん生かしてください。自分のためだけでなく、人や社会のためになるのですから、どんどん生かしていくのが正解です。今日も美味しいお店を見つけるために出かけましょう。美味しいお店を見つけるのが得意なら、一つの才能と考える。人に紹介したり、口コミを広げたりして、才能を社会に役立てる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。 その17。〇〇風とつけば、もはや違った食べ物と考えていい。レストランでは、時折、〇〇風という料理を見かけることがあります。ミラノ風ドリア。ロシア風ポテトサラダ。ニューヨーク風チーズケーキ。食べたことがなければ、どんなものなのか気になりますね。〇〇風がついたところで味も中身もほとんど同じだろう。そう最初から決めつけていませんか。いいえ、実際はわかりません。ここに食の可能性が隠れています。〇〇風とつけば、もはや違った食べ物と考えてください。似ていますが、違います。確かにメインの料理は同じですが、アレンジが加わっています。アレンジが加われば、もはや別物です。わずかな違いを楽しんで、そこに価値を見出してください。〇〇風とつけば、もはや違った食べ物と思っていい。〇〇風とつけば、もはや違った食べ物と思ってください。〇〇風というアレンジが施されています。メインは同じでも、〇〇風というアレンジが加わっているのですから、別物と考えるのが正解です。普通のドリアとミラノ風ドリアは違います。普通のポテトサラダとロシア風ポテトサラダは違います。普通のチーズケーキとニューヨーク風チーズケーキは違います。〇〇風に着目すれば、今まで見えなかった可能性に気づきます。そう考えると、世の中にはまだまだ新しい料理がたくさんあることに気づくでしょう。これも食べたことがない。あれも食べたことがない、と気づけるようになるはずです。料理を見る目が鋭くなって、食の世界が広がっていくでしょう。試しに食べてみよう。おおむねイメージはつくものの、やはりイメージに過ぎません。〇〇風がつく料理があれば、試しに食べてみましょう。味の好みはあまり気にせず、新鮮な体験をする気持ちになってください。なるほど、こういう感じなのか。普通とは、ここが違うね。舌を通して気づきや学びがあって、新鮮な刺激が得られるでしょう。新しい食べ物を食べたからには、新しい経験です。新しい経験として日々の成長にカウントできます。あなたの視点が鋭くなって食の視野が広がっていくでしょう。あなたは食のワンダーランドをさまよっているのです。〇〇風とつけば、もはや違った食べ物と考え、試しに食べてみる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その18。食べるのが遅いのは幸せなことである。食べるのが遅いことに悩んでいる人がいます。食べるペースが遅いんです。早食いができないんです。外食の時、いつも周りの人を待たせてしまうんです。申し訳ないような口ぶりで食べるのが遅いことに悩んでいるようです。もっと早く食べるようにならなければいけないと思っている人もいます。一般的に遅いことにはネガティブなイメージがあります。仕事が遅い人には悪い印象があるように、食事が遅い人にも悪い印象を持つ人が少なくありません。食べるのが遅いと引け目を感じる場面もあるでしょう。みんなで外食をするとき、自分だけ食べるのが遅いと申し訳ない気持ちになることがあります。食べるのが遅いせいで、周りをイライラさせてしまうこともあるかもしれません。もう少し早く食べることができればいいのにな、と願うこともあるのではないでしょうか。しかし、食べるのが遅くてもいいのです。むしろ、食べるのが遅い方がいいのです。食べるのが遅いのは幸せなことだからです。食べるのが遅いことにはメリットがある。食べるのが遅いことにはメリットがあります。 食べるのが遅いということは、常にゆっくり食べることができるということです。ゆっくり食べることで一口一口に集中できます。唾液の分泌が促され、美味しさを十分感じられます。じっくり味わうことができるため、満足感も幸福感も高まります。早食いをする人より、ゆっくり食べる人の方が、より美味しく味わえるでしょう。これは、これで幸せなことです。ゆっくり食べるしかできないことは、食べ過ぎる心配がありません。ゆっくり食べるしかできないということは、必然的に噛む回数が増えます。満腹中枢の刺激が促され、食べ過ぎを抑止でき、健康面でプラスに働きます。少ない食事で満足できるので、経済的にも優しい。ゆっくり食べる人はお金がどんどん溜まっていくでしょう。一般的に遅いことはマイナスに働きますが、食べることに関しては例外です。食べることに関しては、食べるのが遅いのはプラスに働きます。食べるのが遅いことに誇りを持つ。みんなで外食をするとき、周りを待たせることになったとしても、罪悪感を持つ必要はありません。仕方のないことです。何も悪いことをしているわけではないので、堂々としていればいいことです。食べるのが遅いことに引け目を感じる必要はありません。もちろん、コンプレックスを感じる必要もなし。むしろ誇りを持ってください。先天的に優れた能力であり、これでいい、と自分を認めてください。味を感じやすくなる、食べ過ぎを防ぐ、お金が貯まりやすくなる、といったメリットがたくさんあります。ラッキーな自分を称賛して、素晴らしい自分の可能性に期待しましょう。食べるのが遅いことは幸せなことなのです。食べるのが遅いことは幸せなことだと考える。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その19。人気店、有名店を否定しない。あのお店は人気だね。あのお店は有名だよね。そんなセリフを聞くや否やすぐ否定する人がいます。でも味は普通みたいだよ。繁盛しているのは今だけだよ。キャンペーンの期間が終われば客足が落ちるよ。どうせすぐ潰れるよ。こんなセリフに心当たりがあれば要チェックです。話を否定する癖のある人は反射的に否定します。人気であることにひがみや嫉妬があって否定的な発言をしているのかもしれません。とりわけ世の中を斜めに見ている人によく見られる傾向です。素直に認めるのは悔しいため変に意地を張ることがあります。しかし、人気店、有名店だからといって否定しないことです。なぜ、人気店、有名店を否定するのがいけないのか。それは、自分の食の可能性を潰すことになるからです。否定の発言は、食の可能性の制限につながる。人気店、有名店を否定すると、そのお店に行けなくなります。否定しておきながらそのお店に行くのは発言と矛盾した行動になります。否定したということはそのお店には行かないと言っているようなもの。心変わりがないとも限りません。否定をした過去があると後から心変わりをしたとき行きたくなっても行けなくなります。新しい味との出会いを妨げ食の可能性の制限につながります。本来は人気店、有名店ほど体験すべきですが、それを難しくさせるのが否定の発言です。安易な気持ちで否定すると、行きたくても行けなくなります。否定の発言は自分に跳ね返り、自分の首を絞めることになります。会話も気まずくなる。悪影響はそれだけではありません。否定すると会話の雰囲気も気まずくなります。否定されるのは誰でも嬉しくありません。 人から、あのお店は人気だね、と話を振られたとき、ぴしゃりと否定されると会話が尻すぼみになります。あ、そうですか、で会話が終わります。相手は一緒に行こう、と誘うつもりだったのかもしれません。話を否定されると誘っても断られるだろう、と察して誘ってもらえなくなります。人気店、有名店を否定すると自分が行けなくなったり誘われなくなったりといった悪影響が生まれます。人気店、有名店は否定するのではなく素直に肯定する。人気店、有名店を否定しないことです。心がけたいのは素直に肯定して認めることです。話を振られたら否定しません。素直に、そうだね、気になるよね、行ってみたいね、と言えばいいこと。流行であれ、キャンペーンであれ、何であれ、集客に成功しているのは事実なのですから、素直に現実を受け止めましょう。何事も素直な発言が一番です。発言と行動が矛盾することはありません。素直に肯定すれば、自分もそこに行きやすくなります。会話も続きます。人気店、有名店を肯定すれば、一緒に行ってみよう、と誘ってもらいやすくなります。食の可能性が広がって、新しい機会を増やすことになります。人気店、有名店は否定するのではなく、素直に肯定する。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その20。食事と活動のサイクルが美しい人は人生もうまくいく。しっかり仕事をしたいならまず腹ごしらえです。精力的に活動するためには食事が欠かせません。食事とはいわばガソリンです。活力の源の、元気の源の、笑顔の源です。ガソリンを入れるから車が動くように食事をとるから心身が動きます。しっかり食事をすれば腹も心も満たされ自然とポジティブ思考になります。頭がしっかり働いて集中力も発揮できパワー全開で仕事に打ち込めます。ポジティブ思考ではつらつと活動できます。しっかり食事をとればしっかり仕事に打ち込めます。しっかり仕事に打ち込めばヘトヘトに疲れお腹がペコペコになります。お腹がグーグーなり始めるでしょう。空腹は美味しさを高める最高の調味料です。ヘトヘトに疲れて空腹になればそれだけ美味しく食事ができます。空腹になった時に食べる食事ほど美味しいものはありません。食事の時間が至福の時間に変わります。しっかり食事ができれば再び精力的に仕事ができます。食事と仕事には相関関係があるのです。脳は大食いの臓器。このサイクルは勉強においても同じです。しっかり勉強すると頭を使います。脳は大食いの臓器であり、カロリー消費が大変激しいところです。脳の重さは全体重のおよそ 2% しかありません。にもかかわらず、全カロリーのおよそ 20% が脳で消費されています。摂取カロリーの5分の1が脳で消費されているという衝撃の事実を知れば、いかに大食いか実感できるでしょう。しっかり勉強すれば、しっかり脳を働かせることになるため、さらにカロリー消費も増えます。しっかり勉強するためにも、しっかり食事をすることが欠かせません。食事と仕事のサイクルを意識する。食事と仕事のサイクルを意識してください。しっかり食事をするからしっかり仕事ができます。しっかり仕事をするからしっかり食事ができます。食事と仕事には相関関係があります。食事と仕事のサイクルが美しい人は人生もうまくいきます。食事と仕事のサイクルを意識する。 食の喜びと感動を増やす30の言葉。その21。地球上にある全種類の食べ物を食べるつもりになる。毎日同じものばかり食べていませんか？毎日同じものを食べるのもいいですが、そればかりでは食の楽しみが広がりません。地球上にある全種類の食べ物を食べるつもりになってください。つまり、制覇するというつもりになることです。実際に達成できるかわからなくても、そういう積極的な意識を持って生きることが大切です。地球上にある全種類の食べ物を食べるつもりになれば、食への関心が強くなります。どこかに新しい食べ物はないかな、と食の観察力が研ぎ澄まされます。食意識が高まって、チャレンジ精神が強くなります。いろんなものを食べよう。試しに食べてみよう。新しいものを見つけよう。食わず嫌いがなくなって、試しに食べてみよう、という気になるでしょう。どんな味であろうと、体験の一つ、として食べてみることです。見るのと食べるのとは、大違い。大切なのは、直接自分の舌で味わってみることです。テレビや雑誌で写真を見ただけでは味がわかりません。見るのと食べるのとは大違い。やはり、きちんと自分が直接食べてみることで、五感を通して味がよくわかります。食べたことがあるものを一種類でも増やしていきましょう。食べたことがあるものが増える分だけ、話題の幅が広がります。一度でも食べたことがあれば、こういう味だよと人に説明できるようになり、コミュニケーションにプラスをもたらします。もちろん、あなたの世界観が広がり、心も大きく成長します。食べきってしまう心配は必要ない。地球上にある食べ物をすべて食べきってしまったらどうしよう。そんな不安があるなら無用の心配です。地球上は何万、何十万という膨大な数の食べ物があります。一生かかっても到底食べきれません。初めての食べ物を毎日一つずつ食べたとしても食べきれません。安心してどしどし新しい食べ物にチャレンジしていってください。食のバラエティを楽しむことは人生を満喫することにつながる。私たちは今、食のワンダーランドに生きています。魚、果物、野菜など、いろいろな食があり、多種多様な味が存在しています。生で食べることができなければ、調理することで食べることができるようになります。人生は一度しかありません。せっかく、この世に生まれて生きているのです。できるだけいろいろな食べ物を食べて、いろいろな味を知り、食のバラエティを楽しむのがいい。食のバラエティを楽しむことは人生を満喫することにつながります。あなたの成長はもちろんのこと、人生もどんどん豊かになります。地球上にある全種類の食べ物を食べるつもりで人生を生きる。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その22。まずい、まずい、と騒ぐのはその食べ物に失礼だ。まずいからといって、まずい、まずい、と騒がないでください。正直に言っているだけ、と思うかもしれませんが、ネガティブな発言を連発するのはよくありません。その食べ物も好きでまずくなっているわけではありません。例えば、人から、あなたの顔が嫌いです、と言われる状況があるとします。顔を嫌い、と言われてもどうしようもありません。本人に悪意はありません。自然とその顔になっただけです。生まれ持ったものであり、整形手術でもしない限り変えようがありません。それは、食べ物も同じです。まずい食べ物の身になって、考えてみてください。あなたがまずい味だねと批判したところで、その食べ物はどうしようもありません。食べ物に悪意はありません。 あなたを嫌がらせようとその味になったわけでもありません。自然とその味になっただけです。最初からその味であり、調理でもしない限り変えようがありません。まずい、まずい、と批判したところで、その食べ物はそう言われても仕方ない、と困り果てるでしょう。まずいからといって、その食べ物に罪はありません。まずい、まずい、と騒ぐのはその食べ物に失礼。まずい、まずい、と騒がないでください。やいやい責め立てるのは食べ物に失礼です。火のない相手を責めているのと同じです。まずいは変わった味、面白い味という表現に言い換えましょう。ちょっと表現を変えるだけで受ける印象が変わります。ポジティブな表現に変えれば好意的に受け入れることになります。失礼になることもないので安心です。まずい食べ物にも感謝の気持ちを持つこと。願わくはまずい食べ物に感謝したい。まずい食べ物とはいえ食の豊かさに貢献している存在です。世の中おいしい食べ物ばかりでは味気ない。まずい食べ物があるおかげで変化に富んだ食の世界を実現できています。何より忘れてならないのは大切な命であるということです。まずい食べ物であれ大切な命をいただくことに変わりありません。肉に限らず穀物でも植物でも果物でも劣気とした命です。あなたが食べるために命を落とした存在があります。まずい食べ物であっても存在価値を認め感謝の気持ちを持つことが大切です。まずい食べ物だからといってまずいまずいと騒がない。食の豊かさに貢献している存在としてまずい食べ物にも感謝の気持ちを持つ。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その23。まずくてもイライラしない。まだ味覚が育っていないだけとどっしり構えていればいい。食べてみたところまずいと感じることがあります。口の中に嫌な味が広がって不快感を覚えます。気持ち悪く感じて眉間にシワが寄り表情が崩れます。うがいをしたくなることもあるでしょう。そんな時イライラしてはいけません。イライラしたところでいいことは一つもありません。まずいと叫びたくなるかもしれませんが、ぐっと我慢です。不快感を覚えるところですが、だからといって腹を立てても精神を無駄に消耗するだけです。あなたの度量を広げる大切な瞬間です。ここで心がけたい姿勢があります。まずいと感じたら、まだ味覚が育っていないだけとどっしり構えていてください。まだ味覚が育っていないだけ。人に味覚は年齢によって変化します。一般的に年齢を重ねるにつれて食の許容範囲が広がる傾向があります。昔は苦手に感じていた味がいつの間にか美味しく感じるようになることがあります。昔は嫌いで食べられなかったものがある時から食べられるようになることも少なくありません。不思議な話ですが、珍しいことではありません。味覚が変化して食の許容範囲が広がります。あなたの味覚の許容範囲は毎日少しずつ広がっています。自分でも気づかないくらい少しずつ広がっています。嫌いな食べ物が好きな食べ物になったという奇跡のような大変化が起こることもあります。まずいのではなく、まだ味覚が育っていないだけ。それを食べて美味しく感じなくても諦めないでください。まずいのではありません。まだ味覚が育っていないだけです。今はまずくて味を楽しめなくても、この先はわかりません。だんだん味覚が育っていき、いつの日か美味しく感じるようになる可能性があります。1年後、3年後、5年後になるかもしれません。 時には10年以上も先になることもあるでしょう。美味しく食べられるなんて絶対ありえないと思うこともでも 0% ではありません。いつになるかはわかりませんが、それを美味しく楽しめる日を待ち望むことです。年齢を重ねて味覚が育っていけば、ニコニコしながら美味しく楽しめる日がやってくる可能性があります。そういう希望を持って食の可能性を信じることです。だからどっしり構えるのです。まだ味覚が育っていないだけと。期待すればするほど美味しく楽しめる可能性が現実的になります。美味しく楽しめる日も早く近づきます。美味しく感じなくてもイライラするのではなく、まだ味覚が育っていないだけとどっしり構える。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その24。年のせいで脂っこいものが苦手になっても大丈夫。少量の範囲で楽しめばいい。年を取ってから脂っこいものが苦手になった。若い頃のように脂っこいものが釣り食べるのはちょっと苦しい。年齢を重ねていくにつれてあっさりした食事を好むようになった。そんな声を聞くことがあります。年を取ると脂っこい食べ物が苦手になることが少なくありません。これは医学的にも証明されています。脂っこいものを食べると多量の脂肪分を摂取することになります。加齢によって胃の機能が低下すると脂肪分の消化機能や排泄機能が弱くなり、消化不良を起こしやすくなります。結果としてそれが不快感や胃もたれの原因になってしまうのです。ひどい場合となると下痢を起こすことも少なくありません。年をとって脂っこいものが苦手になるケースは事実であり、医学的にも説明のつく現象です。脂っこいものが苦手になったとき、よくあるパターンとは。さて、年をとって脂っこいものが苦手になったとき、よくあるパターンがあります。脂っこいものは絶対無理という完全否定に変わるケースです。一旦脂っこいものが苦手になると思い込みが古代化して、最初から完全に脂っこいものを避けるケースが少なくありません。もちろん無難に避けておけば安心ですが、ちょっともったいないのです。いきなりレッドカードを振り上げている状態です。食べられるものが減ることになり、食の可能性を狭めることになります。もう年だから勉強しても無駄、もう年だから運動なんて無理、もう年だから転職できないと言っているのと同じです。年齢を言い訳にして最初から諦めないことです。確かに脂っこいものは苦手になったかもしれませんが、だからといって全く食べられないは大げさです。脂っこい食べ物は少量にすればいいだけのこと。あくまで苦手になっただけのことです。全く一口も食べられなくなったわけではありません。いつの間にか大げさに解釈して脂っこいものは絶対無理と思わないことです。完全に否定すると食の楽しみが制限されてしまいます。ここで大切なことがあります。脂っこい食べ物は少量で楽しむようにしましょう。避けるべきはあくまで大量摂取です。年のせいで脂っこいものが苦手になれば、少量の範囲で楽しめば問題ないでしょう。少量の焼肉、少量のステーキ、少量のハンバーグ、少量の唐揚げ、少量では意味がないと思わないでください。少量であってもきちんと食べることに変わりありません。少量では迷惑がかかると思う必要もありません。作る段階や注文の段階で調整すればいいことです。ビュッフェであれば取るタイミングで量を調整すればいいでしょう。加齢によって胃の機能が低下していても少量であれば無理なく楽しめるでしょう。少量ですら無理という場合は仕方ありませんが、少量なら大丈夫という場合も多いはずです。 脂っこいものは少量であればまだまだ楽しめる。若い頃の半分の量でも十分です。半分が無理なら三分の一でも構いません。少量であってもよく噛んでゆっくり食べれば十分美味しく楽しめます。噛めば噛むほど唾液の分泌も促され消化も良くなります。年のせいで食の可能性を制限しないでください。美味しいものは年齢を重ねても美味しくいただきたいもの。脂っこいものが苦手になったとはいえ少量であれば年をとってもまだまだ楽しめます。脂っこいものが苦手な年齢になれば完全否定するのではなく少量で楽しむようにする。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その25。お店は今日もあなたを呼んでいる。おいで、おいで、という声に気づこう。一度も入ったことのないお店があなたを呼んでいます。普段通り過ぎてばかりでちらっと見る程度です。そのお店の声に気づいていますか？お店があなたを呼んで誘っています。何も聞こえないと思うかもしれませんが、それは耳で聞こうとしているからです。耳で聞くのではありません。心で聞くのです。耳を澄ますのではなく、心のアンテナを研ぎ澄ましてください。おいで、おいで、という声に気づくことです。お店は人ではありませんが、だからといって喋らないというのは誤解です。お店も一つの生き物であり、生命体です。何の変哲もないお店ですが、人のようにあなたを誘っています。にもかかわらず、あなたはその声に気づかず通り過ぎています。うすうす、あなたも気にはなっていますが、あまり深く気に留めません。ちらっと見て、そのままスルーです。先月も先週も通り過ぎてばかりです。お店は今日も入ってくれなかったと残念がっています。お店の声に応えよう。今一度お店の声に気づくことです。新しい世界は遠くにあるのではありません。意外と身近なところにあります。今までずっと入らなかったお店に入るだけでいいのです。勇気は必要ありません。おいで、おいで、と誘われるがままに入っていけばいいのです。そこには素晴らしい感動と美味しい食体験が待っています。素晴らしい歓迎を受けるでしょう。今日のあなたは新しい未来を切り開く。今日のあなたはいつもと少し違います。この記事を読んだことで感性が高まって気づけるようになりました。今まで気づかなかったお店の声に今日ようやく気づきました。ほら、また聞こえてきました。お店があなたを呼んでいます。せっかくお店から誘われているのですから、ぜひ答えましょう。今までずっとスルーしていましたが、今日は特別です。今日初めてそのお店に入るのです。簡単に新しい未来を切り開けます。お店からのおいでおいでという声に気づく。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その26。おいしいものを食べて感動することがあるなら、まずいものを食べて感動することもあっていいはずだ。美味しいものを食べると私たちは感動します。わあ、なんて美味しいのだろう。あまりの美味しさに感動の悲鳴を上げるでしょう。全身に鳥肌が立つでしょう。こんな美味しいものを食べることができて生きていてよかったと思うでしょう。大げさではなく本気でそう思うことがあるはずです。美味しいものを食べて感動することがあるはずです。ここで気になることがあります。食の感動といえば美味しいものばかりイメージしますが、その限りではありません。目を向けてほしいのはまずいものです。 ぜひ、まずいものにも感動してください。おいしいものを食べて感動することがあるなら、まずいものを食べて感動することもあっていいはずです。あなたは、まずいものに感動する。食の世界は不思議に満ち溢れています。世の中には多種多様の食べ物が存在して、それぞれにユニークな味があります。信じられないほど美味しいものが存在するように、信じられないほどまずいものも存在します。わあ、なんてまずいのだろう。まずいものを食べると、めまいがして頭がクラクラします。本当に、まずいものは、口にした瞬間、すぐ吐き出したい衝動に駆られます。しかし、それが食用として売られているということは、誰かが美味しく食べているということ。こんなまずいものを誰が食べるの？と思いますが、人によって、味覚が異なるように、それを美味しく食べる人がいます。まずいものであっても、感動できる。まずいものに感動できない。それは固定観念です。まずいものであっても感動できます。感動とは心を強く動かされることを言います。心を強く動かされる点では美味しいものもまずいものも同じです。あなたの頭の中にまず芋のイコール感動という価値観をインストールしましょう。美味しいものに感動するように、まずいものにも感動してください。食の感性が磨かれ、あなたは感動の幅が広がります。美味しいものを食べて感動しますが、まずいものを食べても感動しましょう。感動はたくさんあればあるほどいいものです。まずいものにも感動するという価値観で生きれば、人生の楽しみは2倍に広がります。美味しいものを食べた時だけ感動するのではなく、まずいものを食べた時も感動する。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その27。苦労酒は自分で開けないのがマナー。お店の人が開けて、わぁとなるのが演出。フランス料理のフルコースでは、ドーム型をした銀色の蓋が登場することがあります。お皿の上にかぶさっていて、中には料理が入っています。あの蓋のことを、クローシュと呼びます。蓋がされているので、自分でクローシュを開けたくなりますが、ちょっとだけ我慢しましょう。クローシュは自分で開けないのがマナーです。料理がテーブルに運ばれれば、お店の人がすぐ開けてくれるでしょう。クローシュを開けるのはお店の人の仕事です。クローシュは料理の鮮度や温度を保つ意味もありますが、演出としての役目も含まれています。演出のためにわざわざ蓋がされているのであって、それを自分で開けては台無しです。例えば、4人で食事をしていて、クローシュのついた料理が4人分運ばれてきたとします。お店の人がアイコンタクトでタイミングを合わせて、同時に4人のクローシュを開けてくれるでしょう。中から美味しそうな料理が登場して、わぁとなるのが演出です。お店の人からのサービスを受け取ったら、次はあなたがリアクションをする番です。この時、笑顔で、わあ、美味しそう、とつぶやけば、お店の人は、心の中でガッツポーズをするはずです。ほんの一瞬の演出ですが、感動的なシーンです。フルコースの見せ場の一つ。感動の瞬間を目に焼き付け、しっかり、楽しみましょう。お皿にかぶさった銀色の蓋は、お店の人が開けてくれるのを楽しむ。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その28。食べるのが趣味という人に不幸な人はいない。食べるのが趣味という人を見かけることがあります。趣味は食べることです。そう聞いたとき、あなたはどんなリアクションをするかです。食いしん坊だね。子供みたいだね。食欲が旺盛だね。ちょっと見下すような感じでバカにしていないでしょうか。 食べること以外に楽しみがない、と言ったように聞こえ、鼻で笑ってしまいそうですが、ちょっと待ってください。これは大きな誤解です。食べるのが趣味という人をバカにしてはいけません。バカにするどころか学ぶべきところがあります。なぜ食べるのが趣味という人をバカにしてはいけないのか。食べることを趣味にするのは悪いことではありません。基本的欲求に忠実です。当たり前のことを当たり前に楽しんでいます。食べるのが趣味をバカにしていると素直に食べることを楽しめなくなります。趣味は本来何でもいいのです。周りからとやかく言われる筋合いはありません。趣味の決め方にルールはありません。読書や映画鑑賞といった定番ばかりが趣味ではありません。自分がそれに喜びと楽しみを見出しているならどんなことでも趣味になります。もちろん食べるという普通の行為も劣気とした趣味になります。なぜ食べるのが趣味という人はいつも幸せそうなのか。食べるのが趣味という人をよく見てください。きっとその人はいつも幸せそうな雰囲気を醸し出しているでしょう。いつもニコニコしていて明るい笑顔を振りまいているはずです。ちょっと小太りかもしれませんが、いつも前向きに元気いっぱいで生きているはずです。なぜ食べるのが趣味という人はいつも幸せそうなのか。私たちは毎日何かを食べています。食べることが趣味ということは、毎日欠かさず趣味を楽しめることになります。一日三食の人なら、一日三回は趣味を楽しめるということです。ワクワクするイベントが数時間ごとにあるということです。これで幸せにならないわけがありません。だから、食べるのが趣味という人はいつも笑顔と幸福感に満ち溢れています。私たちは食べるのが趣味という人から見習う点があると言えるでしょう。食べるのが趣味という人に不幸な人はいないのです。バカにするのではなく、むしろ素直に素晴らしいと認めよう。食べるのが趣味という人をバカにしてはいけません。むしろ素直に素晴らしいと認めましょう。あなたもぜひ見習って食べることを趣味にしてください。恥ずかしげもなく食べることが趣味と言える度胸も見習いたい。趣味はたくさんあっていい。趣味の数に制限はありません。食べることを趣味にすることは食生活を豊かにすることです。食べることが趣味になれば毎日趣味を楽しむことになります。一日三回食事をするなら、一日三回趣味を楽しむことになります。今の趣味に加えて食べることも趣味にすれば、楽しみの範囲が広がって、ますます人生が素晴らしくなります。食べるのが趣味という人をバカにしない。むしろ素直に素晴らしいと認める。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その29。全額負担の順番は交互でなくていい。最終的に貸し借りのバランスが整えばいい。人と食事の際、こちらが食事代を全額負担することがあります。今日の食事代はこちらで全部出しますね。食事の場では割り勘がふさわしくない場面があります。状況や雰囲気によっては、どちらか一方が食事の全額を負担する方が、会計はスマートということがあるでしょう。友人や同僚など、相手と対等の立場であれば、全額負担をしたり、してもらったりすることがあるものです。この時、全額負担の順番は、交互でなければいけない、と思っていませんか？確かに、お金のやり取りは、順番が大切です。一般的な順番としては、全額負担してもらったなら、次は全額負担してもらう番、という流れでしょう。貸し借りのバランスをキープしたいのは、当然のこと。 なかなかおごってもらえないと、次はおごってもらう番なのに忘れているのかな。と、首をかしげることがあるかもしれません。しかし、これはあくまで一般に過ぎません。常識やルールにとらわれないでください。全額負担の順番は不規則でもいいのです。続けて全額負担することもあっていい。交互でなければいけないというのは先入観です。全額負担の順番は交互ではなく、ちょっと偏ってもいいのです。2回続けて全額負担することもあっていい。相手に貸しを増やすことになりますが、後から返してもらえばいいだけです。別の機会でまとめておごってもらうのもいいでしょう。例えば、こちら2回続けて全額出したなら、別の機会に相手から2回続けて全額出してもらうようにします。順番は少し偏ってはいますが、最終的に貸し借りのバランスが整います。こちらが3回続けて全額負担して、相手から3回続けて全額負担してもらうのもありです。3回分を1回の大きな食事代でまとめて返してもらうのもいいでしょう。最終的に貸し借りのバランスが整えばいいのです。メモも有効。相手に食事を全額負担してもらって、次はこちらで食事代を出します、ということがあるでしょう。食事代を出してもらってばかりで回数を忘れそうなら、メモしておくといいでしょう。直接お金を貸し借りしているわけでないものの、食事を通した貸し借りがあるのは事実です。日記やスケジュール帳に食事代を出してもらった日をメモしておきます。どれだけ食事代を出してもらったのか確認しやすくなって、度忘れを防げるのです。全額負担の順番は、多少偏っていても最終的に貸し借りのバランスが整えばよしとする。食の喜びと感動を増やす30の言葉。その30。食べるという行為は生きているうちしかできない。これが人生最後の食事と思えば、どんな食事でも感慨深くなる。食べるという行為は生きているうちしかできません。当たり前のことですが、この素晴らしさに気づくことが大切です。食べるという行為は毎日行うことであり、全く普通で日常的なことです。溢れた感覚があると、なかなか食べる素晴らしさに気づくのは難しいもの。どうすれば食べる素晴らしさに気づけるのか。ここでぜひあなたに試してみてほしいことがあります。これが人生最後の食事と思いながら食べることです。これが人生最後の食事と思いながら食べると必ず感じ方が変わる。とある事情があって、あなたは余命が半日の状況だとします。あと数時間後に死ぬことが分かっています。延命治療はできず、避けようのない状況です。目の前にあるのは人生最後の食事です。そういう状況を思い浮かべてみてください。なかなか難しいかもしれませんが、あくまで想像でいいのでイメージしてみてください。できるだけ本気で思い込んでみることが大切です。すると、いつもと違った感覚になるでしょう。ああ、これが人生最後の食事なのだね。なんて愛おしいのだろう。じっくり味わって食べよう。目の前の食事が貴重なものに感じるでしょう。平凡な食事が美しく感じるでしょう。一口一口をじっくり味わって食べようと思うでしょう。普通の味がとても美味しく感じるでしょう。普段何気なく食べている食事でも、言葉では言い表せないほど感動して涙腺が緩くなるはずです。人生最後の食事と思えば、どんな食事でも感慨深くなります。食べることができるのも生きているうち。死んでしまえばもう食事をしたくてもできません。食べることはもちろん味わうこともできなくなります。 美味しいと感じることができなくなります。甘み、塩味、酸味、苦味、旨味、脂肪味のすべての味覚が感じられなくなります。そもそも、食べること自体が不可能になります。食べることができるのも、生きているうちです。期間限定なのです。食の感謝をして、しすぎることはない。あなたは、今、何気なく食べているかもしれません。それは、生きているからできることです。平凡で当たり前のことですが、期間限定の楽しみです。食事を楽しめるのは、生きているうちだからできること。食の感謝を忘れかけたとき、これが人生最後の食事、と思いながら、食べてください。忘れかけていた食への感謝を思い出せます。どんな食事でも、感慨深くなります。食の感謝をして、しすぎることはありません。これが人生最後の食事、と考え、食べることの素晴らしさを実感する。食の喜びと感動を増やす30の言葉。まとめ。その1。美味しさの幅を広げて美味しいものを増やす。その2。食の感動体験はやってくるものではなく出会いに行く。その3。食欲があることの素晴らしさを改めて実感する。その4。とても美味しい時だけでなく、ちょっと美味しい時もきちんと喜ぶ。その5。食費を削りすぎないようにする。その6。なんとなくという理由でお店に入って料理を楽しむ。その7。普段食べているものの歴史を調べてみる。その8。下を向いて歩かない。きちんと背筋を伸ばし、前を向いて歩く。その9。感触とはいえ、じっくり味わって、大切にする。その10。美味しいものを見つけたら、きちんと運命を感じて、人生を楽しむ。その11。カレンダーに外食の予定も書く。その12。やる気が出ないときは、夕食は外食にすると決めて、心に火をつける。その13。近場にある一度も入ったことがないお店に気づいて行ってみる。その14。未開のお店に誘われたら、喜んで快諾する。不都合があれば、後から調整する。その15。食事の際は、美味しそうに食べる。その16。美味しいお店を見つけるのが得意なら、一つの才能と考える。人に紹介したり、口コミを広げたりして、才能を社会に役立てる。その17。〇〇風とつけば、もはや違った食べ物と考え、試しに食べてみる。その18。食べるのが遅いことは幸せなことだと考える。その19。人気店、有名店は否定するのではなく素直に肯定する。その20。食事と仕事のサイクルを意識する。その21。地球上にある全種類の食べ物を食べるつもりで人生を生きる。その22。まずい食べ物だからといって、まずい、まずい、と騒がない。食の豊かさに貢献している存在として、まずい食べ物にも感謝の気持ちを持つ。その23。美味しく感じなくても、イライラするのではなく、まだ味覚が育っていないだけ、とどっしり構える。その24。脂っこいものが苦手な年齢になれば、完全否定するのではなく、少量で楽しむようにする。その25。お店からの、おいで、おいで、という声に気づく。その26。美味しいものを食べた時だけ、感動するのではなく、まずいものを食べた時も感動する。その27。 お皿にかぶさった銀色の二苦労紙は、お店の人が開けてくれるのを楽しむ。その28。食べるのが趣味、という人をバカにしない。むしろ素直に素晴らしいと認める。その29。全額負担の順番は、多少偏っていても、最終的に貸し借りのバランスが整えばよしとする。その30。これが人生最後の食事、と考え、食べることの素晴らしさを実感する。